米国は画期的なバッテリー技術を開発しから、不可解にも中国に譲った、カッコ、ニュース G 翻訳、カッコ、ナチュラルニュース歴史家は、アメリカ帝国の崩壊とその独自の政府形態が、一連の自傷行為から生じたことに注目するでしょう。バイデン政権が民主党の過激なグリーンアジェンダを国に押し付けようとしているとき、政府が中国共産党に画期的なバッテリー技術を提供していなければ、その仕事ははるかに簡単で、はるかに手頃な価格であったでしょう。NPR による驚くほど詳細な調査レポートによると、10年前、ワシントン州ムキルテオの倉庫であったエンジニアと研究者のグループは、驚くべきものを開発したことを理解していました。家全体 B 何十年も続く。バナジウムレドックス不動電池と呼ばれるクリーンエネルギーのブレイクスルーは、政府の研究所で20人の米国の科学者によって作成された設計に基づいていると、NPR は報じました。エンジニアは、人々がエアコンの横にスウェラを突き刺し、ソーラーパネルを取り付け、グリッドから離れて幸せに暮らしている様子を想像しました。プロジェクトエンジニアの一人で、UNINERGY という米国企業の現場で働いていたクリス・ハワードは、この設計について次のように述べています。期待通り、設計通りに機能していることが分かりました。NPR 追加コロンしかし、それは起こったことではありません。バッテリーが次のアメリカの偉大なサクセスストーリーになる代わりに、倉庫は閉鎖されて空になっています。そこで働いていた従業員は全員解雇された。8200マイル以上離れた中国の大連では、中国の会社がバッテリーの製造に懸命に取り組んでいます。中国の会社はこの技術を盗みませんでした。それは彼らに与えられました。米国エネルギー省によって、最初は2017年にサブライセンスの一部として、その後2021年にライセンス譲渡の一部として、NPR とノースウェストニュースネットワークの調査によると、連邦政府機関はテクノロジーと仕事を海外に移すことを許可し、独自のライセンス規則に違反しながら、複数の事例で米国の労働者に代わって介入できなかった。現在、中国は最先端の環境技術に何百万ドルも投資し、米国とその経済を優位に保つのに役立つはずだった。報告書によると、米国エネルギー省はバナジウム電池技術のライセンス供与を調査しており、そのライセンスやその他のライセンスが米国の製造要件に違反していたかどうかを調査しています。ワシントン州ベルビューにあるアメリカのフォーエバーエナジー社は、ブーカラライセンスを取得して国内でバッテリーの製造を開始しようとした他の数社の企業の一つです。フォーエバーエナジーの最高財務責任者であるジョアン・S・キーエバスキー氏は、1年以上にわたって製造ライセンスを取得しようとしてきたと述べ、外国の製造を許可するという部門の決定を信じられないと呼びました。これは納税者のお金で作られた技術です、とスキーバスキーは言いました。それは国立研究所で発明されました。かっこ現在、中国に配備されており、中国で開催されています。イライラすると言っても過言ではありません。バナジウムレドックス電池の概念は、シアトルから南東に約3時間のところにあるパシフィックノースウェスト国立研究所と呼ばれる政府施設で、2006年に開発されました。20人以上の科学者が、酸と電解質の特別な混合物が劣化することなく異常な量のエネルギーを保持できるのではないかと疑い始めました。彼らは正しかったことが判明した、と NPR は報じた。納税者から約1500万ドルの費用がかかり、約6年間にわたって、研究者たちはバナジウム電池の完璧なレシピを思いつくことができました。他の人も同様の混合物を開発しましたが、政府研究所の科学者が使用したものは2倍強力で、携帯電話のバッテリーや自動車のバッテリーのように短期間で劣化しませんでした。彼らは彼らのソリューションと技術により、約30年間充電して強力な状態を維持できるバッテリーを製造できることを発見しました。しかし、私たちの妥協した政府は、その技術を私たちの最大のライバルに譲りました。そして今、アメリカの企業は、バッテリーを国内で生産するために、できれば追いつくために奮闘しなければならない。そしてもちろん、一人の魂が責任を問われることはありません。哀れな。